この31章のところには神様に忠実に仕える人々の姿が記されてあります。一節のところに、このユダの町々に人々は出て行って、石の柱やそしてまた高きところ、また偶像を徹底的に壊したということが記されてあります。ユダの全土だけではなくて、またエフライムやマナセ、そういうようなところ、またイスラエルのもうそれこそ全地をめぐって、彼らは偶像を取り除くということをしたわけです。そして、それだけのことではなくて、五節のところを見ると、この彼らは穀物や新しいブドウ酒、油、蜜、畑のすべての収穫の初物をたくさん持ってきた。彼らはすべてのものの10分の1を豊富に携えてきたとあるわけです。偶像を取り除き、そしてまた全焼の捧げ物や、また罪の許しの捧げ物を捧げ、それだけではなくて、この10分の1を豊富に携えてきた。この10分の1の捧げ物というのは、神様に捧げる初王であり、そしてまた神様はそのことをモーセを通じ、またイスラエルのためにこの守るべき律法として与えられたわけです。おそらくはその後十分にはなされていなかった。そしてまたこのイスラエル、ユダの国も荒れ果ててしまったわけですけれども、もう一度ヒゼキヤ王はこの神様が定められた律法を忠実に行う。そして彼らはただ単にこの決められたことだということでしたんではなくて、実は心から喜びを持って捧げたということがわかります。それはこの祭司の長アザルヤが答えた言葉10節に出てくるわけなんですけれども、人々が奉納物を主の宮に携えてくることを始めてから食べ満ちたりたくさん残るようになりました。主が御民を祝福されたので、その残りがこんなにたくさんあるのですと祭司長アザルヤは答えたわけですけれども、これと同じようなことが実は新約聖書にも起こっているわけです。それはこのイエス様が御言葉を人々に語って、そして夕方近くになり、人々を返す時にもうみんながこの空腹になっている、その姿を見て、このイエス様は憐れみ、何か食べるものがないかといった時に、弟子の一人は200デナリのパンでも足りませんと言ったわけです。その時にこの一人の少年が持っていた弁当、それは小魚、おそらくは干した魚であろうと思いますけれども、小さな魚2匹と、そしてまた5つのパン、それだけしかなかったわけなんですが、その子供がイエス様に捧げた時に、イエス様は天を仰いでそれを祝福し、そしてそこにいる人たち全員に配っていったわけです。もう5000人以上の人たちがそのパンと魚を持って養われた。そしてそこにはもう十分あり余るもののこのパンがまたその後で集められるということが新約聖書の中に出てきているわけですけれども、まさに主が御民を祝福されたので、その残りがこんなにたくさんあるのですと、このヒゼキヤの時にもそのことが起こり、そしてまたイエス様は祝福された時に、人々はもう満腹になって満たされるということが起こっているわけです。ですから私たちがこの神様に捧げる、それは神様がまた喜ばれてますます祝福を与え豊かにしてくださるということであるわけです。今日この10分の1の捧げ物というのは、具体的には教会で月定献金というか形で与えられたものの10分の1を喜んで捧げるということを私たちは行っているわけですけれども、神様はまたその捧げ物に対しても豊かに応えてくださるということであるわけです。そしてこの捧げられたものは主の宮に運び入れられ、そしてまたそういう中からこの祭司やレビ人に分配されていく、 17節を見ると父祖の家ごとに祭司として系図に記載された者及び20歳以上のレビ人で系図に記載された者で組ごとにその任務に就く人々にも分配されたとあります。またそれだけではなくて18節には幼児妻たち息子たち娘たちにも分配したあるわけです。祭司やレビ人たちは修行の地を持たなかった。しかし宮に携えられてきて神様に捧げられたものの中からレビ人やまた祭司たちが得るものを神様は与えられたわけです。そしてその祭司やまたレビ人たちも豊かに受けることができたということがここに記されてあります。20節を見ますとヒゼキヤはユダの全地でこのように行いその神主の前に良いこと正しいこと真実なことを行ったとあるわけなんですけれども、彼はまさに信仰を持って神様に捧げ、そしてまたユダの人たちも喜んで神様に忠実に仕えていくということをしていったわけです。21節のところにはこの神の宮の奉仕において律法において命令において彼は神を求め心を尽くして行いこれを成し遂げたと、本当にこの、豊かな恵み、そしてまたそれは神様に感謝を捧げていくということによって、ますます祝福されるというその姿を見ることができるわけです。また私たち自身も新約の恵みの中にあるわけですけれども、喜びと感謝を持ってこの旧約聖書に記されている十分の一の捧げ物も豊かに捧げていくものとさせていただきたいと思います。